はい、MC 達です。大宮アルディージャ対吉井琉球の練習試合について、まあ、ちょっと見てきたので語っていきたいと思います。まず、大宮ですが、このキャンプで、まあ、二次キャンプからっぽいですけども、フォーバックにチャレンジしていて、4-4-2 をやっています。ね、去年から、まあ、ちょっと何かをプラスアルファしようというところで、ポゼッションを重点的に練習でもやっていて、この試合でも、まあ、それを出そうというようなところが、見えたんですが、前半はまあ、うまくいくシーンもあったんですけれども、その1個前の日に行われた、ベルディ戦の時よりかは、うまくいっておらず、後半は特に、FC 琉球のペースになって、FC 琉球が押し込む時間が、多かったというようなのが、まあ、全体の、流れです。ね、まあ、メンバーが、そのベルディ戦の、頃からガラッと入れ替わりまして、まあ、ベルディ戦に出てないメンバーでと、いう感じになっていました。ね、まあ、注目だったのは、まあ、黒川がどう使われるかっていうところで、4-4-2 の左の、まあ、オフェンシブというか、左サイドというか、まあ、そういうポジションで、黒川選手が使われました。ツートップは、菊池選手と富山選手がありました。で、試合後、菊池選手に、まあ、フォワードってどうですかっていうような話を聞いたんですね。まあ、菊池選手、一時キャンプでは3バックの真ん中もやったり、まあ、本当に、多くのポジションができる選手なんで器用でどこでもできるってのはあるんですけども、ただ本人も、フォワードはほとんど経験ないっていう話をしてくれました。ただ、まあ、僕が菊池選手に聞いたのは、フォワードで使われてるっていうのはやっぱり得点が求められてるんじゃないですか、監督からももうゴールっていうのは明確に言われてたりするんですかというふうに質問したんですが、監督からまあ直接的な言葉でゴール取ってくれみたいなことは言われていないと。ただまあ、自分がゴール期待されているのは分かっていると。で、特にまあ、その大宮の、他の選手やスタッフから、そういう、直接的なゴールという言葉で、期待されているというふうに言われましたというふうに語ってくれました。まあ、なんでね、本当に大宮の今年の上積みとしては、菊池選手のゴール数っていうのは注目どころです。ねえ、まあ、菊池選手、ゴールパターンやっぱり多彩で、まあ、シュートがやっぱり上手いっていうのと、シュート打つって度胸がある。狭いところでも打てるっていう、まあ、ところと、あと、嫌なところに入ってきますよね、本当に。まあ、ポジション取りが上手いです。なんで、こう、シャドウのところで、後ろから相手の嫌なところとか、こう、ボールがこぼれそうなところに入っていくっていうのが、上手い。クロスに対しても、ここが、にこぼれてきそうだなっていうところの位置取り、前で誰か潰れてきたところの後ろ、最後、菊池選手が、押し込んだり、もしくは前の選手が、こう、ガチャッとなってこぼれたところを、また菊池選手が、いち早く反応して決めたり、みたいなのが、うまいし、もちろんミドルも菊池選手はあります。遠目もあるんで。まあ、その辺でこう、年間、まあ、10はいかないけど、7、8ぐらいのゴールを決めてくれると、大宮にはかなり、プラスになるんじゃないかなというふうに思います。で、あと、まあ、注目してた、その、黒川選手なんですけれども、そうですね。ちょっと僕は正直、中盤の左前目がベストポジションかどうかまだわからないなという感じはしました。まあ、水戸ではね、フォワードの一角もやっていたので、まあ、そっちも見てみたいなという気もします。なので、本当はね、菊池選手と逆でもいいんじゃないかなっていうのも、この試合を見て、感じました。やっぱりね、黒川選手裏で抜けれる、スピードがある。まあ、そこは、かなり、高いレベルのものを持っているので、そういうのを発揮できるような、使い方をしてほしいかなと思います。まだね、やっぱりこう、入ってきて、そういう、黒川選手が裏で抜けてもらうみたいなシーンがこう、なんて言うんだろうな。うまく何度も出せるようなコンビネーションはまだこれからかなという感じはしました。ポジション争いはね、ちょっとまだね、語る、段階にはないのかなっていうふうに正直見てて思いました。ダブルボランチは、 LD 戦が、小島と石川。ね、琉球戦が、大山と帝。はっきり言って、まあ、どっちが、ファーストチョイスなのかなっていうのが全くわからない。正直このボランチ争いが実は一番、ポジション争い激しいかなというふうに思ってます。4人とも横並びという感じで、正直4人誰が出てもいいかなっていうぐらい、いい感じで来てるかなというふうに思います。なんで、ボランチが一番ポジション要素を難しいと僕は見ています。あとはですね、まあ他のポジションに来てやっぱり外国人はまあ、取った以上軸で使っていくんだろうなというふうに思いますので、最終ラインの、マキシですか、マキシは当然、ファーストチョイスでしょう。そしてトップの、ハスキッチも、ファーストチョイスでしょう。ね、ハスキッチは、注目ポイントが1個あります。ハスキッチはね、すごい舌が出るんですよ。あのマイケル・ジョーダンみたいに、ベロですね。舌がすごい出てるんで、それが、まあ、この試合、カメラ撮ってた人に聞くと、ハスキッチ撮ると全部、舌が出てるという風な話をしていて、で、本人もなんかそれは気づいてるようで、小さい頃から、子供の頃からずっと、舌が出てて、まあ、自分の写真見るとどれも全部舌が出てるみたいなことを、まあ、話してくれました。ねえ、まあ、マイケル・ジョーダン、が舌出してるの知ってますかって僕聞いたんですよ。そしたらまあ、本人は、それ知ってるよって答えてくれて、だからまあ、やっぱその集中したりすると彼は出るみたいな話してたけど、まあ、一種のそういう集中っていう、まあ、象徴なのかもね、みたいな話はしてくれました。はい。あとですね、今回キャンプまあ取材していて、そうですね、感じたところ、とにかく、高木さんがその、まあ、フォーバックも取り入れて、チームに今刺激を与える、考えることをさせている。ね、やっぱチームっていうのは常に新しいことに取り組まないと、選手っていうのはね、すぐ監督の練習つまんないなっていう口癖が出るんですよ。これはもう選手の悪い癖。ね、そういうのをやっぱ出さないようにさせるのがいい監督で、高木監督は今年はフォーバックを、まあ、うまいこと使って、それとあとはポゼッションですね。もっとボールを持ちながら、支配していくという、まあそういう刺激をチームに与えているところです。ね、実際まあうまくいけば、そのままポゼッション、公式戦でもやっていく可能性はあると思います。ただうまくいかなかったら全然、スッキリ諦めることもあるだろうなというふうには思っています。まあその辺はね、なかなか本音聞いても語ってくれるところじゃないと思うんで、直接的な質問は、そういうことはしていません。で、まあ、昨日高木監督にも話聞けて、まあ、菊池選手どうだったかっていうところは、については、まあ、本当、どこのポジションでもできる人だけど、まあ、都合よく使ったらかわいそうだからね、どっかのタイミングでどう使うかっていう、まあ、シャドウになる可能性高いかなっていうのは言ってましたけどね、まあ、どっかのタイミングで、まあ、ポジション決めますよっていう話はしていました。まあ、本当にだからね、この時期ってこう、結果ね、練習試合2連勝で、こう、よしっていう風に思う人もいると思うんですけど、あんまり、やっぱり、監督も言ってましたけど、まあ、昨日の試合も、内容はそんなに良くないながらも勝って、勝ったけど、まあ、それでじゃあいいかって言ったら全然そういう話じゃないっていうのは、監督自身もされていましたし、とにかく本当に、なんて言うんですかね、まあ、野球で例えちゃうと、なんかブルーペンの投球練習ぐらいのイメージで、練習試合っていうのを見といておいた方がいいと思います。まあ自分たちのやりたいことがこう正しいフォームでできていたかとか、正しい動きでできていたかみたいなのの確認。で、実際それ実践形式でそれをやってみるとどういう問題点が出るのかっていうのがまあおさらい。で、あとは新戦力が、実際の試合中の中でどういう動きをするのかっていうのの確認。これはまあ選手同士の確認もあるし、監督なんかは特に外国人選手がゲームの中でどういう風にプレーするのかっていうのを見てみたかったということは、高木さんもおっしゃっていました。まあなんでね、2連勝って言っても、お宮はあんまりこう浮かれちゃダメだよっていうのはあるし、まあファンサポーターはね、全然選手たちはもう全く当然ながら浮かれてないし、監督ももう単なるテストっていう風に分かって、 じは、しっかりしてあります。で、まあ、あと、琉球の方にも、触れとくと、まあ、まあ、僕はね、写真はやっぱり小野伸二撮りたいなと思って、今回ちょっとすいません、長玉って言ってね、ズームレンズ持ってきてなくて、ちっちゃいカメラだけだったんで、ずっとまあ、小野伸二が近くに寄ってくるのを待って、狙ってたんですが、小野伸二選手はね、すごいね、白髪が増えて、髭にももう白髪があってね、ベテラン感がすごいんですが、でもやっぱりピッチ上での存在感が、もう本当に大きくて、こう、彼がコーチングして、本当に琉球の守備がまず良くなりました。前から当たれるようになったし、どこで行くのか、ま、もしくは行かないのか、そういう指示がかなり細かくピッチの中央で出してました。で、それがやっぱいい、統一感が、いい統一感になってましたね、チームの中で。小野伸二選手のコーチングをもとに、他の選手も全部、考えていくっていうようなところがあったんじゃないかなというふうに見えました。でね、小野伸二選手と一緒にその、安部拓磨選手も2本目から入ってきて、昨日はちなみに35分2本でしたね。で、安部拓磨選手も、やっぱり、ああ、ちょっと経験あるなっていう感じで、こう、まず余裕がある、ボール持った時。当然、ためも作れるし、体の強さも感じるし、あとゴールへの積極性もすごい。試合後、小野選手に話を聞けて、やっぱりこの、経験あるお二人、小野選手、阿部選手の二人が、まあ、軸になって、道を示していくみたいな感じになるんですかねって言ったら、まあ、あの選手もやっぱり、まず、二人で、まあ、軸ができると、チームはまあいい方向に進むんじゃないかなと思うし、そうしていきたいみたいなことは、小野選手も話してくれました。で、コンディションについては、小野選手は、まあもうこの時期から試合に絡める、コンディションであるっていうのはもう、言ってくれましたし、まあ本当にコンディション良さそうです。はい。あとやっぱりね、本当に、小野選手ってもう今まで多くのビッグクラブを渡り歩いてきて、で、環境が多分今までとは全然違うと思うんですよ、FC 琉球だと。その環境の違いの戸惑いみたいなのってあるんですかって聞いたら、まあ、全然、はっきり言ってそんなの、まあ、全く気にしてないというか、そういう話をしている場合じゃないですよ。そんなの気にしている場合じゃないっていうふうに僕が、まあ、言われちゃうぐらい、全く問題なさそうですと。やっぱ、すごいな、プロフェッショナルだなっていうのは本当に思いました。はい。まあ、とにかくね、本当に、楽しみですよ。開幕から小野選手はゲームに絡めていきそうな感じがあったので。はい。そうですね。あと、言い忘れていたところ、なんだろうな。菊池選手に、まあ、このチームに何をもたらしてくれますかみたいな話を聞いたんですけど、それは、大宮さんのメルマガ、今年も多分書くことになると思うので、そこで、ちょっと書くネタにしたいかな、と思います。そうですね。あと、注目だったの誰かな？まあ、小長選手が、結構いいっていう話を聞いていて、昨日の試合でも注目してみたんですが、まあ、正直そこまでまだ小長選手の良さが出た試合ではなかったかなというふうに思います。1本目は左サイドバック。2本目は右前で出たんですが、ちょっとね、まだまだ、周りとの連携、面や、あとなんだろうな。まあ本当個人の良さをもっともっと出せるなっていうふうに思いました。まあ、とはいえまだまだ、ここからなんでね。うん。で、小長選手が、まあだから、どこで使われるかっていうのも、多分、高木監督の中でもまだ決めかねてる感じはあるんじゃないですか。まあ、菊選手と一緒でね、もうある程度ここで使うっていうのはあるのかもしれないんですけれども、いろんなポジションを試したいっていうことだと思います。はい。今日はそんなところですかね。一人喋りだと10分ちょっとぐらいが限界かな。はい。以上、オミアルディジャ対 FC 琉球の練習試合の、まあ、雑感でした。それではまた。